旧安曇野日和地域防災へ決意新たに3月6日市消防団寺畑団長永年金属賞を受賞。長年消防業務に従事し勤務成績優秀な消防団員に贈られる総務省消防庁の永年金属賞を市消防団の寺畑義次団長穂高有明が市消防団員として初めて受賞しました。本庁舎で3月6日、宮沢市長に報告した寺畑団長は、受賞は家族や職場、団員の支えのおかげと感謝し、今後も団員とともに地域住民の安全安心のため活動していきたいと決意を述べました。新庁舎へはしご車出動。3月12日、新本庁舎ではしご付き消防自動車の家庭調査。市役所新本庁舎での業務開始を前に、松本広域消防局によるはしご付き消防自動車の家庭調査が3月12日、新本庁舎敷地内で行われました。この調査は、火災発生時に迅速に消火・救助活動が行えるよう、3階建て以上の建物を対象に、管轄する消防署の警防計画に、あらかじめはしご付き消防自動車の活動方針等を定めておくものです。この日は、豊品消防署と車両が配備されている松本市の渚消防署の職員11人が出動。実際に30メートル級のはしご付き消防自動車を操作しながら、車両の配置場所やはしごが届く長さ、最上階からの避難者救出場所などを確認しました。豊品消防署の高木実署長取材当時は、調査結果を有効に活用し、万一の出動に備えたいと話しました。桑畑からぶどう畑へ、荒廃農地再生。3月14日、明科天皇原地区でワイン用ぶどうの植え付け。荒廃した農地をワイン用ぶどう畑として再生する取り組みが、明科七木、上吉区内の天皇原地区の農地で始まり、3月14日、関係者が赤ワイン用のメルローの苗を植え付けました。当日は宮沢市長や農業委員など約50人が参加。植え付け前に式典が行われ、今回公募により工作を担うことになった明科中川手の池上文康さんは、農で地域を元気にし、信州ワインバレーの一員になるよう頑張りたいと挨拶しました。この取り組みは明科地域の農業委員が中心となり、明科地域の農業を守る会を平成25年10月に設立し始めたもので、農地の地権者などと協力し、以前は桑畑として耕作されていた荒廃農地約 3.4 ヘクタールを整備してきました。今後は池上さんがメルローと白ワイン用のシャルドネの苗を合計5000本植える予定で、3年後には収穫し、ワイン醸造元に出荷できる予定です。屋敷林の未来を考える。3月21日、安曇野屋敷林フォーラム。市民などで構成する屋敷林と歴史的町並みプロジェクト、馬場陽介リーダーでは、穂高交流学習センター未来で3月21日、5回目となる安曇野屋敷林フォーラムを開催しました。この催しは、市民に屋敷林など安曇野の特色ある景観や文化を考えてもらおうと開催したもので、市民など約50人が参加。当日は富山県砺波市の山村保全の取り組み紹介やパネルディスカッションなども行われました。馬場さんは、屋敷林は素晴らしい財産、安曇野について考える機会にしてほしいと来場者に呼びかけました。早春の安曇野に方角の調べ。3月22日、安曇野高橋節郎記念美術館早春方角演奏会。安曇野高橋節郎記念美術館の早春方角演奏会、同館主催が3月22日、同館母屋で行われました。この演奏会は名誉市民の故高橋節郎さんの成果で、国の登録有形文化財になっている母屋で方角を楽しんでもらおうと同館が企画。この日は琴と尺八にピアノも加わり、宮城道夫の春の海や滝蓮太郎の工場の月など5曲が演奏され、集まった約100人の参加者が方角を楽しみました。穂高の参加者、村山和香さんは、日本の音楽の素晴らしさを感じ、心がとても落ち着きました、と話してくれました。松食い虫被害罪に新たな命を、4月10日、 松食い虫被害罪活用木工作品展示会。松食い虫被害を受けた松の被害罪を有効活用し制作した木工作品の展示会、市安住の再起の松プロジェクト主催が4月10日から17日まで穂高交流学習センター未来で行われました。初日には家具や食器、子供向けのおもちゃなど幅広い分野の作品が会場に展示され、来場者は作品に手を触れるなどしていました。当プロジェクトの代表を務める穂高有明の田川正義さんは、被害を受けた松も優れた木材として活用できることを多くの皆さんに伝えていきたいと話しました。